はい、こんにちは、ホレセブンのゆずきちでございます。今日は10月の7日の夕方4時でございます。まあ、3連休ということでですね、明日は体育の日ということでしょうか。この9月10月と思い返せば3連休が非常に多くて、でまあ9月も3週目4週目とひっきりなしに3連休があって、要はその翌週はまあ平日が4日しかないっていうような状況なんですけれども、やっぱあれですね、普通に働く人って4日ぐらいがちょうどいいですね。なんかね、まあ、この39歳になりましてね、10月1日に、ありがとうございます。ありがとうございます。というような感じで、10月1日で39歳になって、まあ、もう正真正銘のアラフォーという、称号を得てるわけなんですけれども、この4日で平日のこのちょうど良さっていうのをすごい実感する。逆に言うと、もう平日5日間連続ではもう働けない体なんだなと思っています。正直金曜日の仕事もちろんちゃんとやるんですけれども、まあ外回りから帰ってきた、まあ事務処理的なものっていうのがもうほとんど身が入らなくてですね、もう早帰ろという気持ちしかなくて、まあ翌週に回そうみたいな感じになってしまってね、もうモチベーションがほとんど上がらない状況になってしまってね、まあこれってあれですかね、今の仕事が楽しくないっていうことなんかなっていう、まあそんなこともないんですけどね、やっぱり老いには勝てないのかなと思ってきております。はい、ということでね、まあちょっと今日のお話、まあ最近の愉快ではiPhone 関係、Apple 関係の話がかなり続きましたので、まあ久々になんか漫画の話みたいなのをしてみようかなと思いまして、一作ちょっとご紹介していきたいと思います。私の漫画遍歴っていうのがもしかしたら人と比べると若干特殊なのかなって思う時があって、まあ親がね、居酒屋をやっておりまして、過去にやっていて、でよく私はまあ小学校が終わった時とかなんかには、その一旦その居酒屋に寄ってなんか暇つぶしをするみたいな生活をしてたんですけれども、で居酒屋の方に結構アットホームな居酒屋なんで、まあ、漫画がちょっと雑誌が置いてあってですね、まあ、当然居酒屋でございますので、いわゆる青年誌がメインで置いてあったりするんですよね。だからビッグコミック系とかね、漫画アクションとかそういうようなやつをですね、まあそれを漫画とくくって私は普通に読んでたわけなんですけれども、今思い起こせば結構エロティックなんか漫画なんかのもいっぱいありましたから、意味もわからず、おっぱいおっぱいと思いながら読んでたんかもしれないですけれども、でやっぱりその中で、まあ青年誌だけれどもギャグ漫画的なものもやっぱりちょっとあったりとかして、その頃やっぱハマって読んでたりしてたのは、いわゆる吉田戦車の、まあ、映るんですとかね、シュール系の漫画ですよね。ああいうのがちょっとお気に入りで、結構自分の笑いの要素っていうのが吉田戦車さんに形成していただいているのかもしれない。このシュール系のこの性格っていうのがね、分かりやすいのかな。ある意味そのコロコロとかジャンプよりもビッグコミックスピリッツとビッグコミック、そしてビッグコミックスペリオールを、読み尽くしてた感があるんですけれども、まあ当然ビジネス系の漫画なんていうのは本当当時、まあ小学生ですからもう意味がわからないので飛ばしてましたけれども、まあそんな中でもお気に入りの漫画は数々あったわけで、でその中でも、今回紹介するですね、この、新異種格闘対戦っていうのがあるんですけれども、この当時にやってたわけじゃないんですけれども、作者の、相原浩二さん、という方がいらっしゃいましてですね、まあ当然有名な漫画家さんでありますんで知ってらっしゃる方もたくさんいます。 いるのかなとか思って、一般的に言ったら広辞苑っていう漫画、これ漫画なんかな、よくわかんないです、これは読んだことないんであれなんですけど、自分の中での思い出深い漫画っていうのはこの勝手に白熊っていう、ギャグ漫画なんかな、漫画がありまして、こちらの方をその小学生の当時読みふけておりました。この漫画っていうのはいわゆるその、動物ものの生態ギャグ漫画といいましてですね、で勝手に白熊と、言っておりますので、主人公は白熊なんですけれども、ただ白熊とは言いつつも、一般的に知られている北極熊のことではなくて、ヒグマの、白いやつ、いわゆるアルビノっていうやつですね、その特殊な白熊を中心としたギャグ漫画みたいなのをやっててね、これが結構これもある意味シュール系なんじゃないかなと、独特ななんか縁ちょっと距離感を持って、ギャグをしてるみたいな、なんかコロコロコミックとかの漫画っていうのはいわゆるそのオチ的な笑いを取るぞっていうところに対してはすごいドアップでなんかギャグをドーンとぶちかますような感じだと思うんですけれども、結構この相原浩司さんのそのギャグのなんていうんですかね、アクセントっていうのがちょっと変って言ったらあれですけど独特な感じがしてて、結構引きの絵でその辺のところで、ギャグをやってるみたいな、そんな風景に紛れたギャグみたいなのが結構目につくなというところで、これもある意味見せ方としてはシュールの一種なんかなとか思って、そういうのが結構好きやったんですよね。で、筆使いとかも結構ね、均一なその筆の太さでね、ちょっとギャグ漫画寄りな感じでね、とても面白かった記憶があります。ウリボーっていうのが可愛いんですよね、イノシシの子供がね、このウリボーが可愛いです。ちょっと話が横道にそれましたけれども、今回この、相原浩司さんの新異種格闘大戦という漫画なんですけれども、これがですね、漫画アクションの方で2004年から連載して、2011年まで連載されたということで、単行本でいくとちょうど10巻で終わる、漫画になっております。で、この10巻で終わる漫画って結構名作揃い的なイメージがあるんですけれども、例えば寄生獣とかね、綺麗にまとまって特段その編集者の圧力もあまりなく綺麗に終わらせてくれる、なんか四季一みたいな感じですかね、この10巻っていうのは。はい、でこの作品実はそれこそ 2,3 週間前まで知らなくて、何の気なしにそのアマゾンの Kindle Unlimited って月額定額制の読み放題のやつをちょっとちらちら見てたら、この漫画の第1巻だけが無料で配信されておりましたので、あ、相原浩司やとか思って懐かしいなとか思いながら読んでみるとですね、試し読みってやっぱ怖いですね、1巻だけ読んで気に入らんかったいいわとか思って、会社の帰りにスマホでチラチラチラチラ読んでみるとですね、気づいたらもう10巻まとめ買いしてたっていうね。ねえ、怖いですね。そういうような、面白い漫画でございました。で、どういう漫画かというと、先日言った通り、勝手に白熊にあるような感じで、結構動物の生態とかに結構詳しい、漫画家さんでございますので、今回この新異種格闘大戦っていうのは、タイトルの字面だけでいけばいわゆるその格闘ものなんじゃないかなと、代表的なそのグラップラーバキとかそういうような形で、いわゆる違う種目の格闘技を戦わせて世界一強い人間は誰だみたいなことを競うかと思いきやというような感じで、この物語の、最初に出てくる、主人公的な人間、 ゴーヤ鋼っていう、まあ、18歳の、青年がいましてね、世界のあらゆる格闘技武道の現役王者を集めて開催した究極の格闘技トーナメントを18歳にして制覇したという人間なんですよね。なんかこれどっかで聞いたことある設定ですよねっていうような感じでね、まあそういう、青年が一人出てきます。だからその人間が、まあ、その世界一になったっていうところから物語が始まっていくわけです。で、まあその世界一になったなというふうに物思いにふけていると、ある謎の人物がこのゴーヤ鋼をスカウトして、もっとすごいトーナメントあるんやでというような感じで挑発して、その挑発に乗った、このゴーヤ鋼がある場所に連れて行かれるというような、そういう話になりますね。で、そして連れてこられた会場というのが、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、大きい陸地の中にぽっかり開いた穴の中にある、リングというか、まあ、そういう戦う場所をですね、まあ、そちらが用意されて、で、周りの観客とされる、キャラクターたちが全部動物なんですよね。で、実はその主催している、人間も、まあ、その人間ではない別の何かみたいな感じで、話が進みまして、じゃあこのトーナメントの実態っていうのが実は何なのかっていうのはそこで種明かしがされて、だからその、まあ、人間が、まあ、人間同士を戦わせて世界一の生物を決めているっていうような状況に、まあ腹を立てた、まあ、その野生動物界がですね、お前ちょっと人間お前なめんなよというような感じで、もしお前らがその世界最強を名乗るというのならば、まあそれやったらその人間という種族を含めて全ての野生動物の中での世界一を決めたろうやないかということで、始められた、トーナメントというようなことで、まあ、その動物界を代表する14種16名の選手たちによるトーナメントがここから開催されるっていうような、そんなストーリーでございます。結構ワクワクしませんか？野生動物と人間が戦ったらどう勝つのか。これって言ってみたらあれですよね、タレントの武井壮さんがよくやってる例のあれですよね。例えばなんかライオンが襲ってきたらどういう風に倒すかみたいな、あのイメージトレーニング、あれをまあ漫画で再現しようかみたいな、そういうイメージの戦い方をしていくんじゃないかなっていうような感じになります。で、結構出場選手とかもね、独特でですね、まあ当然その我々が思い描くこれは強いやろみたいな動物も含まれていれば、なんでこの16人の中にこいつがみたいな感じのやつも含まれてきたりとかすると、結構予想がつかないカードが用意されているっていうような感じです。で、この戦いのルールっていうのは基本的にはなくて、まあ要は出場者本人の、まあ、武器、まあ、爪牙とかっていうのは当然使ってもいいし、周りの環境をいろいろ使って、まあ、リング内ではあるんだけれども、そういう環境を使って攻撃してもいいしっていうようなことで、まあ、何でもありで、勝敗は、死ぬかギブアップを宣言するかどちらかっていうような、そんな感じの戦いになってくるわけですよね。で、まあ、本来野生動物で捕食し合うことのない同士の戦いとかが結構描かれてね、かなり興味深いですよ。なんならその野生動物同士とかね、で 肉食動物、ほんまは捕食する側の、肉食動物が、まあ、草食動物逃げることの許されない環境で、 窮地に追い込まれた、いわゆる窮鼠猫を噛む的な、戦いをしたら一体どうなるのか、実際どうなるのかっていうのが興味深いですよね。でやっぱり勝敗を決する時の感じでいくとですね、やっぱりその野生動物っていうのが前提なんで、基本的にそのギブアップっていうのはあんまりしないわけなんですよね。まあ、つまりはだいぶ死ぬっていうことなので、結構生産を極める戦いが非常にあります。結構綾原浩二さんね、ギャグタッチの、絵なんですけれども、結構簡単に内臓をちょっとぶちまけちゃったり、目玉飛び出しちゃったり、ギャグ的に目玉飛び出すんじゃなくて、結構リアルに目玉飛び出させたりとか、そういう描写が結構多いので、ちょっとそういうの苦手な方は読まない方がいいかもしれないんですけれども、まあそれはそれで、まあリアルを追求してるのかなっていうところでございます。でまあそれぞれ出場者の戦い方っていうのは、そのまあ、やっぱり漫画的にデフォルメはされているんだけれども、その攻撃方法の主体はきっちりその野生動物の生態を参考にしながら、まあ、こういう状況だったらこの動物の特性としてこうするとかっていうようなことを、まあ、本来戦うべくもない相手に対して繰り出すっていうようなことで、結構解説も詳しく、織り交ぜて、なんか解説役のね、動物キャラもおったりもするんですよね。やっぱりカメなんですけどね、やっぱ長寿の、象徴なんですかね。で、もうちょっと面白いのが、その野生動物の本能だけじゃなくて、なぜかその、格闘技界の、まあ、セオリーみたいなのもなぜか織り交ぜるので、その格闘技界のセオリーにプラス野生動物のその本能の動き方っていうのを加えた、格闘の仕方みたいなのもやってきたりもするというような感じで、まあそれはそれで非常に楽しいなというところですね。まあ当然漫画なんで、そういうなんか生態に対しては、まあ、常日頃そういうことをするというわけではなくて、その噂レベルでこういうことをするのを見たことがあるっていうような説もあるものをちょっと逆手にとって、これが実際に行われたらこれ一発逆転あるんちゃうか的なところを漫画的に描写しているので、正直対戦カードが出された時にほんまにどっちが勝つかわからんっていう状況があります。で、キャラクターごとにちゃんと動物とはいえバックストーリーもしっかりしてるんで、本当にその戦いに参加する意気込みとかっていうのが分かるんで、どっちもこれは負けるわけにはいかんのやろうなっていうところから、まあ、結構どっちか応援したりっていうような、まあ、気迫がちょっとこっちにも伝わってくるなという、そういう面白みもあります。うん、まあ、それぞれの戦いはもうかなり極限までいきますので、お互いはただでは済まないっていうところではあるんですけれども、まあそれぞれの戦いの感想を述べるとただのネタバレになるのであんまり言わないんですけれども、ね、クズリという動物が、出場するんですけれども、まあこやつは結構すごいですね。で、まあ、ちょっとよもやま話でいくとね、お母さんと一緒の方の、まあ、人形劇というか、アニメ的な人形劇あるじゃないですか。で、今やってるものの一個前に、ポコポッテイトやったっけ、っていうシリーズがあった中で、無敵地っていうキャラクターが出てきてたと思うんですよね。で、まあ、そのキャラクターよくわからない動物のモチーフしてて、で、これよくよく調べるとね、ラーテルっていうイタチの仲間の動物が、モデルになっておるんですけれども、で、このクズリっていうのは、このラーテルと同じ系統の、まあ、イタチの仲間なんですけれども、まあ、生態とかはね、この無敵地の無敵っていう言葉の通りも無敵なんですよね。言ってみたら、まあ、恐れることを知らないという、ことで有名な動物なんですけれども、まあ、この漫画の方にも出場してまいりますので、まあ、ぜひともその、まあ、 戦いっぷりを見てもらいたいんですけども、それを見た瞬間にきっとあの無敵地のことが怖くなると思います。ぜひ読んでみてほしいなと思います。あの最初から最後まで息をつかせない、あの10巻あるんですけれども、あっという間に1日で読み終えてしまいました。あのぜひとも読んでみていただければなと思います。なんかあのピッコマっていう、あの毎日無料で1話読める漫画の方で今連載中らしくて、まあ、どっから読めるかどうか分かんないんですけども、一回それで試し読みしてもらってもいいですし、もしかしたらまだ Amazon でも1巻お試し無料で配信してるかもしれませんので、ちょっと絵柄の好き嫌いがもしかしたらあるかもしれませんので、それをお試しいただきながら、ぜひ読んでみていただければと思います。なんかやっぱりあのその1巻の最後まで読んでみるとね、もう2巻読みたくなっちゃうんですよ。まあ、どの漫画でもそうかもしれないんですけど、1巻読み切ったら全部読み切れると思いますので、ぜひとも、読んでみてください。それでは、今回の愉快終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。